2-8 門間税務署からのお知らせ。令和4年分所得税及び復興特別所得税還付申告相談会場のご案内。新型コロナ対策のため申告相談会場は事前予約制とし、相談は近畿税理士会の税理士が行います。来年2月8日水曜日、9日木曜日、10日金曜日、午前9時30分から午後3時、市民会館キラリエホールにて、対象は市内在住の年金給与所得者で、事前に送付された相談予約券をお持ちの人、なお定員に達しない場合、当日券を配布することがあります。相談予約券の申し込み方法、はがき封書による申し込み、なおはがきなど1通につき1人のみ有効。申し込み方法、還付申告相談会場事前予約申し込み表、広報誌14ページに掲載を使って、はがきなどに住所・氏名・生年月日、日中連絡可能な電話番号、申告内容、相談希望日、第一希望・第二希望を記載して郵送してください。なお、個人情報が見える状態が気になる場合は、封書でお申し込みください。送付先、郵便番号 574-8555、谷川 1-1-1、大東市役所課税課市民税グループ。申し込み期限、来年1月11日水曜日必着。ファクスによる申し込み、ファクス1件につき1人のみ有効。申し込み方法、還付申告相談会場事前予約申し込み表、または白紙の用紙に、住所・氏名・生年月日、日中連絡可能な電話番号、申告内容、相談希望日、第一希望・第二希望を記載して送信してください。白紙の用紙で送信される場合は、件名として、還付申告相談会場事前予約と記載してください。送信先、ファクス番号、870-9262、大東市役所課税課市民税グループ。申し込み期限、来年1月11日水曜日受信分まで。1月下旬ごろ、封書で門間税務署から相談予約券を送付します。なお、定員を上回る申し込みがあった場合は抽選を行い、抽選結果は申し込み者全員に送付します。注意事項。相談時間の指定はできません。予約状況及び抽選結果のお問い合わせなどについては回答できません。相談予約権のない人は原則申告相談はできません。当日券はない場合があります。当会場では次の相談は行いません。事業所得、不動産所得、株式土地建物などの譲渡所得、FX 取引を含む先物取引、消費税、贈与税、相続税、すでに提出済みの申告書の訂正、亡くなられた人の申告、令和3年分以前の申告、完成している申告書の提出の場合は、予約の申し込みは必要ありません。開設期間中、随時受け付けます。ご自身での申告書作成が困難な人に利用していただけるよう、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。と大頓。感染症対策にも、確定申告書の作成は自宅などで、国税庁ホームページの 確定申告書等作成コーナーから確定申告で検索。確定申告会場に行く手間がかかりません。確定申告期間中は24時間いつでも利用できます。画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書を作成することができます。また印刷して郵送などで税務署に提出することもできます。 e-tax を利用するには2つの方法があります。 1. マイナンバーカードとマイナンバー読み取り機能付きのスマートフォン、マイナンバー方式。マイナンバー方式による e-tax 送信をする場合には、対応するスマートフォンがあれば、IC カードリーダーライターは必要ありません。2. ID パスワード、ID パスワード方式。税務署や申告会場で、職員との対面による本人確認後、ID、パスワードを原則即日発行します。申告する本人が免許証などの顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。以上問い合わせは、課税課870-0418、門間税務署個人課税第1部門、電話代表、06-6909-0181 2-9 大東市教育委員会、ここが腕の見せ所。このコーナーでは市教育委員会が力を入れている取り組みについて、あまり知られていないけれど実はここがすごいんですというところを紹介します。成長を支える学校給食。みんなそろっていただきます。市立中学校では、栄養バランスに配慮した給食をランチボックス方式で提供しています。市の栄養士と中学校の栄養教諭が、栄養価や食育の観点から献立を作成し、地産地消、旬の食べ物も取り入れ、安全安心な食材を選定しています。工場で調理されたおかずは、一食ずつ盛り分けられ、一度冷却した後、学校まで配送され、各校のスチームコンベクションオーブンで蒸気により温められます。お弁当箱の色が食欲をそそる色合いにチェンジ。中学校給食用のお弁当箱の色がクリーム色主食用とメロンオレンジ色おかず用に変わり新しくなりました。暖色系の色は食欲を増進する色と言われています。献立には何が入っているのかな。中学校給食だよりに献立を掲載しています。問い合わせ、学校管理課、870-9102。 2-10、上下水道局からのお知らせ。はじめは、水道事業の業務状況。令和4年度の上半期は、コロナ禍における物価高騰などに直面している市民や事業者の皆さんの負担を軽減するため、水道料金の基本料金の無料化を実施したことにより、収入の合計が前年度比 16.5% 減の9億2754万円となりました。支出の合計は前年度比 0.5% 減の10億2375万円となりました。その結果、令和4年度の上半期は9621万円の純損失となりました。今後もより一層の効率化と経費節減を図り、安定給水の推進に努めてまいります。 水道事業業務表、令和4年4月1日から9月30日まで。給水人口117,791人、前年度より1120人減。給水戸数57,810戸、前年度より273戸増。普及率 99.9%。 排水量6,407,765立方メートル、前年度より128,814立方メートル減。損益計算書、令和4年4月1日から9月30日。損益計算書は、令和4年度上半期にどれだけの利益または損失が生じたかを表したものです。収入9億2753万7000円、その内訳、給水収益8億3814万7000円、全体の 90.36%。 長期前受金零入3109万8000円、 3.35%。 加入金2045万円、 2.21%。 その他収益3784万2000円、 4.08%。 支出10億2374万8000円、その内訳、受水費4億6353万6000円、45.28%。 物件費2億2762万8000円、 22.23%。 減価償却費等2億915万3000円、 20.43%。 人件費1億646万6000円、 10.40%。企業債利息1696万5000円、 1.66%。 その結果、収入計から支出計を差し引いた純損失は9621万1000円。続いて、貸借対照表、令和4年9月30日。貸借対照表は、上半期末の財政状態を示したもので、事業運営で得た資産、事業運営のために必要とした借入金などの負債、事業運営における元手を意味する資本で構成されています。資産132億4521万円、うち固定資産103億1384万9000円、全体の 77.87%。 流動資産29億3136万1000円、 22.13%。 対しまして、負債資本132億4521万円、うち負債43億2140万4000円、 32.63%。 資本金81億1667万6000円、 61.28%。 剰余金8億713万円、 6.09%。 次は、下水道事業の業務状況。令和4年度の上半期は、収入の合計が前年度比 1.0% 減の17億2931万円となり、支出の合計が 1.4% 減の16億6791万円となりました。 その結果、令和4年度の上半期の純利益は6140万円となりました。下水道事業では一層の経営合理化を図りながら、施設の老朽化耐震対策、浸水被害軽減に取り組んでまいります。下水道事業業務表、令和4年4月1日から9月30日まで。推薦済み戸数55,836戸、前年度より388戸増。推薦済み人口113,791人、前年度より804人減。優秀水量606,6229立方メートル、前年度より105,021立方メートル減。損益計算書、令和4年4月1日から9月30日まで。収入17億2931万1000円、その内訳。下水道使用料7億2049万円、全体の 41.66%。 雨水処理負担金7億1172万1000円、 41.16%。 長期前受け金零入2億8091万2000円、 16.24%。 高い系負担金1466万7000円、 0.85%。 その他収益152万1000円、 0.09%。 支出16億6790万9000円、その内訳。減価償却費10億1295万円、60.73%。 流域下水道管理費3億7583万1000円、 22.53%。 企業債利息1億7694万円、 10.61%。 その他支出1億218万8000円、6.13%。 その結果、収入計から支出計を差し引いた純利益は6140万2000円。貸借対照表、令和4年9月30日。資産550億8562万6000円、うち固定資産542億2807千円、全体の 98.44%。 流動資産8億5761万9000円、 1.56%。 対しまして、負債資本550億8562万6000円、うち負債349億9720万2000円、 63.53%。 資本金163億7573万9000円、 29.73%。 剰余金37億1268万5000円、 6.74%。問い合わせ、上下水道局総務課、871-1191。
2-11、市議会 SNS 始めました。市では、ハッシュタグ、開かれた議会の推進に向けて、SNS で情報を発信しています。ぜひご活用ください。インスタグラム、市議会に興味を持ってもらえるよう関連するイベントの写真などを掲載します。ツイッター、 市議会を身近に感じてもらえるよう、会議の種類や内容の紹介などをしています。それぞれの QR コードが載っています。問い合わせ、議会事務局、電話 870-0763。 2-12 大災害時でも温かいお風呂に入りたい。ライフラインが途絶した状況下でも入浴を提供。大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合大東市場縄手支部と災害時における公衆浴場等の被災者支援の協力に関する協定を締結しました。大災害が発生するとライフラインの復旧に多大な時間と労力を要することが想定されます。この協定はインフラが機能しない混乱状況下においても温かいお風呂を提供することにより公衆衛生の維持だけでなく災害に見舞われた人々へ心身の安らぎを感じていただき精神的ダメージを軽減することを狙いとしたものです。問い合わせ危機管理室 889-1511 2-13 動画四季で感じる大東の魅力秋編冬編四季ダイジェスト版を公開中。ドローンを駆使して撮影された本動画は紅葉で彩られた飯盛山の風景や大東市スマイルミネーションキャンピー大東でのキャンプファイヤーなど大東ならではの秋冬の魅力を紹介しています。先に公開されている春編、夏編も合わせて紹介しています。秋編、冬編の QR コードが載っています。問い合わせ、都市魅力観光課 870-0442。 これでトピックスを終わります。
3番フォトニュース6台あります。王子の息吹を感じながら河内キリシタンの遺跡をめぐる岡山城址から野崎観音にて10月15日生誕500年を迎える三好長慶は多くの家臣にキリスト教の洗礼を受けることを許したエピソードが残っており、河内キリシタンの発祥となりました。参加者は現地を歩きながら熱心に解説を聞いていました。取材、市民レポーター、竹重俊成、河村智之。写真は2枚。野崎観音社殿の中を見学する参加者たち。鐘の中に刻まれた十字を撮影している様子。弾圧された信者が隠れて祈りを捧げた説も。さあ、収穫だ。レンコン掘り体験、深北緑地にて、10月30日。レンコンがどこでどんな様子で育つかを知り、収穫体験したことは、スーパーに並ぶレンコンしか見たことがない子どもたちにとって、もう一つの収穫となったようです。大人にも、泥が持つと言われる癒し効果のせいか、素敵な笑顔がたくさん見られました。取材、市民レポーター、森川康夫。写真は4枚。レンコン掘り会場の様子。さあ掘り起こすぞと子どもが掘っている様子。かわいいレンコンが取れたねと言われレンコンを見せている女の子。家族で協力して取れたよとレンコンを見せている。ここへ来ると楽しいねん。認知症予防音楽ケア体操、飯盛プラザーにて、
10月21日、高齢化が進む中で認知症予防への関心も高まっています。この日も多くの参加者が音楽に合わせて楽しみながら体を動かしました。椅子に座り、上半身だけの運動でも認知症予防に効果的なんだそう。少しだけ疲れるけど、それが気持ちいいと話す参加者の笑顔が印象的でした。取材、市民レポーター、河村智之。写真は3枚。体操の効果で元気いっぱいの先生、半袖です。体が伸びて気持ちいいと座ったままで両手を上に伸ばしている。言われた数字を素早く棒で刺すトレーニングをしている参加者たち。死ゆかりの城と天下人のことを知りたい。三好長慶&飯盛城フェスタ。北条公園から飯盛城跡にて10月29日30日。途中に三好長慶や飯盛城に関するクイズもあり、楽しみながら登ることができました。若い世代や他市からの参加者も多く、大阪からこんなに近くで山城の石垣が見られることに驚き、阿部のハルカスなど大阪平野を見渡せる景色に感激していました。取材、市民レポーター、竹重俊成、河村智之、写真は3枚。ガイドの説明を聞く参加者たち。長慶になりきって、甲冑衣装で刀を上に上げ、ハイポーズ。頂上からは阿部のハルカスまで見える絶景。本物そっくり、クレイクラフト教室、野崎人権文化センターにて10月31日。この日は粘土で作ったミニチュアパンの色付け、一色一色塗り重ねていくうちに見事に焼き色のついたパンやドーナツの姿に大変身。今にも甘い香りがしてきそうです。年に一度のイベントで皆さんの笑い声に包まれた楽しい時間となりました。取材、市民レポーター、富岡紀恵、写真は4枚。アンパンのかじった後も本物そっくり。親指の爪ほどの小ささのパン。どれも美味しそうなパンの完成品が並んでいる。手のひらにコッペパンにのせるさくらんぼをのせている。開け、美、そして夢。大東市民文化祭サーティーホールにて11月3日から6日まで。舞台ではバレエやパワフルなダンスパフォーマンスなどの発表が行われ、展示の部では書や絵画、工芸品など力作が並びました。趣味を見つけ一生懸命取り組むことや、同じ趣味の仲間がいることは素晴らしいことだなと感じられる文化祭でした。取材、市民レポーター中野真理子、写真は4枚。優雅なフラダンス、愛らしいバレエ、立派なだんじり、甲冑などプロ顔負けの作品が並ぶ展示室。